まあ、ガロが亡くなってからで、まあ、結婚したりしてね多分、うん、あの書かなくなっちゃった時期があるんだけど、その久々に書きますってなった時になんか原稿送ったらしくて、うんうん、でそれでなんだっけな、野行だっけなとかね、また変な雑誌がね、つげさんのためだけに創刊されたりする、まあ、それがアフターガロ時代、
なるほどね、
と言われる、
うん、帰ってきた
源泉館じゃあ無能の人とかはそのアフターガロ時代
ですね。アフターガロ時代、なるほどね。俺が読んでんのがその無能の人とか石を売るとかを読んだのよ、
うん、それも後年、後期、
後期なんだよね、あれは、うん、うん、なんとも言えない作品だったな。
そうで、この辺からねもうちょっと私小説的になってくるというか、完全に、はいはいはい、うん、小説なんだけど、
うん、
まあアフターガロ時代はそんな感じ。
なるほどね。
でさっき言ったようにも80年代後半、87年かに別釣りを持って筆を折ってたらしいんですけども、うんうん、
なるほど。
でも90年代にまたちょっとアングラブームみたいなのが来て、
うん、
この時ねまた劇団だけじゃなくてこっとビデオ、レンタルビデオとかもあって、
うんうん、
あれなんだよね、あの無能の人かな、うん、が映画化されたのかな、確かね、
知ってたな、なんかそれはなんかあるぞ記憶に。
で竹中直人ですよ、それこそ、
うんうんうんうん、
監督して、竹中直人みたいなああいうちょっとサブカル寄りの役者みたいのにまた見つかって90年代にもちょっとまあ前週とかね、あの名作傑作選みたいなのが本屋ではずっと出続けてたんで。
なるほどね。
あ、まあ、それから今に続いてたって感じですね。
無能の人だね、1991年、監督竹中直人、う
ん、ね、自主金もね映画化してますし、まあそういう与えた影響は大きい、
ね、そうなんだね。いや、うん、名前はね知ってたし、まあうちのね大学でそのなんかフェアみたいなことしててさ、なんか図書館でね、
そうそう、うちの大学の漫画論っていう授業をやってた教授がね、うん、研究してて、
あの漫画論ね、全然なんか、面白い授業じゃないで有名な漫画論ね。
いや俺は面白かったですけど、良、うん、くも悪くも、
そうそうね、結構だからそっち側のコア、うん、コアというかね、なんか面白い授業なんだけどね、見方によっては本当。
漫画本つってもあれだな、ジャンプとかね、サンデー的な漫画じゃないからね、
うんうん、そうなんだよ、そうそうそうそう、そういうイメージしていってがっかりする子がいっぱいいたっていう、
引きの日弟子とかね、
そういう、
よしゃとかね、
その辺だからね、
俺は好きだけど、うん、っていうね、うん、まあ、だからねもう正直表には全然出てなかったんで、ね、
うんうんうん、
そこはやっぱほら水木先生は死ぬまで書いてたんで、まあ、だからあっちの方がやっぱびっくりしたけど、
うん、
水
木先生の方がだから異常なんだよな、異常というか、うん、珍しいんだよな、
そうね、うん、そうで、このあの水木先生アシスタントしてたっていうのも有名で、あのゲゲゲの女房でも出てきます
よ、はいはいはいはい、
杉吉春をモデルにしたキャラクターね、
そうね、
うん、
もうだって背景とか全部水木先生と一緒だもんな、まあ、当時こんなのが流行ってたのかもしれないけど、やたらリアルな、
あ、杉さんでも絵柄結構変えられるんで、初期はそれこそ手塚っぽい絵柄の時もあるし、
そうなんだ、
割と流行ってるっていうか
合わせているんだ、そうなんだ、
商業作家だから、
なるほどね、器用な人なんだ、なるほど。
で杉さんの後に入ってきて有名なアシスタントがいて、水木しげるのね、
うんうん、
あのトリディオンゲームとか今書いてる池上良一が入ってるんですけど、
そうなんだ、池上良一、むしろそうなんだ、水木しげる先生のアシスタントやってたんだ、
そうです、
そう、それ
ドラマにも出てくる、そう、池上良一はしかも柘植さんの大ファンだったんで、あの家に行ったら、
うん、
水木プロに行ったら柘植義晴がいて、そっちにびっくりしたあなたが柘植先生大ファンですっつって、
そうなんだ、
というエピソードをね水木先生が書いてましたけど、
水木先生のそのエッセイ漫画というかそういう本にはよく出てくるみたいなね、柘植義晴は、
うん、まあそんなにいなかったんだけどね実は、
あ、ね、
変わり者だったらしい、
うんうん、やっぱ変わってたんか、そうなんだ、
今自分とこから出た有名人ってことで、まあ、よくあるってことですけどね、
うん、
うん、まあでも88歳ですからね、
うんうん、
まあ、残念ではありますが、
まあね、
漫画家にしては長生きな方じゃないですかね、
そうよ、まあ後半書いてなかったっていうんだったらあれだけど、いや、うん、長生きでしょう、まあ、大往生でしょうね、
うん、
そうですか、いやでもね名作なんですよ、どうだろう、ちょっとこの作品 がいいよみたいなこうおすすめがあったらさ、このタイトルだけでもちょっと上げられるかな、うん、まあネジ式とかね、やっぱその、
まあ、ネジ式はねマストですよ。
そうでしょ、
これを読まずして次をしゃる語れないんで、うん、
はいはいはいはい、
メメクラゲですよ。
あ、メメクラゲかね、そうね、メメクラゲ、
ほら、あの目のクラゲ、ポケモンのね、目のクラゲの元ネタと言われるぐらいですから、
うん、そう、あの化け物語の推しのメメもそのメメから取ってるっていうね。
あ、そうなんだ、
らしいですよ。
これ5色らしいですけどね。
え、5色なのこれ。
これ5色で、これバツバツクラゲって書いてたの
メメにされちゃったんだ。
メメクラゲにされちゃったという。
そうだったんだ。
まあおすすめは、まあ沼、まず
沼、
はい、ガロ時代の大傑作沼、チーコ、
うん、ま
あ、赤い花、
赤い花、
源泉館主人、
源泉館主人、主人、うん、
まあ、無能の人かな、
無能の人ね、
うーん、この辺、ネジ式以外で5つ挙げると言われたらね、
その辺をがまあ一応読んどくといいよっていうところね、いいんじゃない、うん、いや、いっぱいあんのよね、この作品がね、なんか作品集みたいのもあるんだろうね、あるんだね、
そう、まあ、短編がね多いから読みやすいと思います。そうそう、あと俺は本当におすすめは吉坊の犯罪
へえ、
これシュールレアリズム極致で、僕が大学の時評判書いたのこの作品なんで、
あ、そうなんですか、
もう絵がすごい、まず絵が全編もマジで子供の落書きみたいでね、
へ
え、しかも中途半端に絵が描ける、なんか中絵のうまい中学生が描いたみたいな絵なんですよ
それ なんだってなんてやつ、
これ吉坊の犯罪っていう、
吉坊の犯罪ね、
うん、
ちょっとヨシボーってカタカナなんだ。
そうそう、話もねなんかよくわからないんだけど
あーなるほどね、こんな絵か、今ちょっと画像検索しました、
そう、ちょっと恵比寿ヨシカズ的な絵です。
そうだね、そんな感じだね、
恵比寿さんみたいな絵で、ね、まあ、ヘパウマみたいな絵で描いてるんだけど、これあえてね、当然あの全然うまいですから、本当はもっと、
うん、面白いね、いろんな絵柄で描いてるね、ほん全然違うもんな。
でも話もね、本当これはわけわかんない、
うん、
でもなんかその俺人の夢の話する人嫌いなんですけど、うん、この人はこう夢を視覚化するというか、
うんうん、
急に場面が変わったりさ、
はいはいはいはい、
なんか急に全裸でなぜか街を走ってて焦るとか、そういう夢あるでしょ
う、うん、脈絡なくね、その突然何かが変わる、起こるっていうのは夢の感じだね、うん、
それを完全に視覚化してて、これはなんか吉坊が犯罪しちゃった、なんかね、うん、犯罪でもないんだよ、だからそれも、
うん、別に犯罪したと思い込んじゃう、
まあ、そういう、うんうん、まあ、そういう本当になんか悪夢ってことではないんだけど、なんか起きたら汗びっしょりになった時に見た夢みたいな感じの漫画です、これ。
なるほどね、
うん、人の夢を追体験できるような、
いや、
まあ、全く俺これ全く同じ文言をね、評論でも書きましたけど僕は人の夢の話を聞くのは嫌いなのですがっていうのを書き出して、
なるほどね、いやなんかね、まあ、惜しい人を亡くしたっていうよりかはあれだな、伝説がまた一つ幕を閉じたみたいな、うん、そんな印象だね、
うん、
まあ、だから一つの時代というか漫画誌の1ページにあるような方だっていうのがね、よく分かりました、解説今聞きまして、ね、まあ、傷んでいきましょう、これはね、ちょっと
傷んでいきましょう。で意外とね海外評価をされてるんだよこの人、なぜか、
なるほどね、本人はそんなに芸術家って感じじゃないのにね、不思議だね、
うん、でもねやっぱ作品がアート寄りだっていうのと、その漫画史の文脈にないいない人だから、
ああなるほどね、
まあ、その日本の漫画史とかを踏んでなくても読めるってのがあると思いますよ。
なるほどなるほど、
うん、かジャンプ漫画的なお約束とかね、スポーツ漫画的なお約束とかないから、
なるほど、
アートとして見られてるっていう、本当ゴダール的なね、そうですよ、
よし、わかりました、
おすすめです、読めるとですね、はい、
了解です。というわけでね、今回は杉尾志春先生について、語らせていただきましたね、まあみんなもね、まだ読んでない方もね、結構いるかもしれないんだけれど、最近のね若い子なんか特にね、うん、ちょっと一つ、まあ、教養も含めてですね、読んでいただけたらなというふうに思います、はい、
うん、
今日はありがとうございました。
でした。
はい、というわけで、本日はここまでです。この番組はラジオトーク、 Spotify、 Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube でも長尺の未公開トーク、クイズ、映像企画も配信しております。 ちらの方もねぜひチェックしてみてください。本日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベッテルチ、
さようなら。